朝に向かっての時間です。今日も中野先生、中林先生、内田さん、よろしくお願いします。
皆さんを応援したい、あるいは同情もしたい中野です。
太鼓持ちの中林です。
その他内田です。
私ね、本屋を回るのが好き。特に神田の古本屋っていうのはもうどこ行くっていうよ、映画を見るよりも何をするよりも本屋を回るのが好きで、よく店頭にね、100円ぐらいの本がずっと並べられてんですよ。で、ある時ね、それをこう見てて何を思ったのか、パッと振り返って歩き出したらね、後ろからね、店員さんが血相変えて飛んできたんですよ。で、私がね、本を万引きしたと思ったらしいんですね。でも私は何も持ってないし、カバンは肩に下げてて、両手が空いてましたから、私を見てね、彼は急に止まってね、気まずい思いをして向こう向いて、まあ、何も言わないで帰った。で、私それ見ながら、あ、万引きと誤解されたな、だったら本当にやってくればよかったかな、なんては思わなかったけども、そんな風にね、何でですか、疑いをかけられる濡れ衣、こんな思いは皆さん小さい時学校などではありませんでしたか。
皆さん
急に言われてもそれは誤解されたことは5回以上ありますけどね。
やっぱり、ね、いい言葉が返ってきましたね。
うん、私の場合なんか25回ぐらいになってるんじゃないかと思うんですけども、午後25でね、やっぱり誤解されて悔しい思いはよくしました。部下の気持ちを、昨日の話もそうですけど、部下の気持ちを察してとかですね、きっとこう思ってるだろうと思って、やっても陰でいろんなこと言われたりとかね、それはもう、ひとやに私のその、管理者能力のなさなんですけど、学校の先生と一緒ですね、職場ではね、管理職の先生、管理職の人たち。もう子供たちの様子を、もうそれこそ、後ろからも、勉強中の下向いてる時のものを書いてる時からも、ずっといつも見て、大丈夫かなって見てあげるような、そういう感性、懐がないとなかなか務まらないですね。
とも子さんはどうですか。
そうですね、本当にもう内田さんと一緒で、もう誤解されることなんてもう人生の中で山のようにあるんですけど、もう最近はやっぱりもうちゃんと見てくれてる人がいるというか、もう絶対私のこう気持ちを分かってるくれてる人がいるっていうこの安心感で、誤解されてもあまり気にならなくなりましたね。
まあ確かにね、ただ何ですかね、理科の下で冠を正さずとかいう昔の言葉がありましたね。梨の実がなってるところで自分の帽子を直そうとすると梨を盗もうと誤解されるから気をつけるようにっていう、そういう言葉がありましたけども、まあそういう面では気をつけなきゃいけないこともたくさんあるでしょうね。まあ皆さんにはないと思うんですが、男女の間でも誤解されて、その誤解がうまくいって結婚したっていう人もいればね、結婚した後に誤解されて由々しき問題になったっていうような人もいるかもしれませんが、まあ何の話をしてるか、大体異性にモテない私がそんなことを話したりも何もなりませんけども、まあそういう状況、魚心あれば水心なんていうな、昔の映画によく轟孝子とかなんかいう人が出てくる、そういうセリフがなんだか古い話だね。 NHK じゃ今朝ドラで古い、終戦間際の歌謡曲の番組やってますけども、誤解されるっていうことを極力こちらも気をつけなきゃいけない。いかがでしょうか。
昔ね、こういう上司がいたんですよ。アメリカでね、 まだ日本から来たばかりで英語があんまり上手じゃなくて、そのいろんな人が物を頼む、こうしてください、ああしたいんですけどとかって言うと、オッケーっていう上司がいたんですよ。でそれを横で見てて、これはまずいなと、これはオッケーで、でその通り後で、いやあの時了解してくれましたよ、あの上司はって、オッケーって言ってくれましたよって、これ日本人はそうじゃないですよ、オッケー聞こえてるよ、オッケー分かったよっていう意味で、それをオッケーした、承認したわけじゃないんですよね。そうやってね、尻拭いをして歩いた思い出がありますよ。
確かにね、そういう問題、特に日本から来た私たちには言葉の上での誤解というのはたくさんあったと思いますね。
あとね、誤解の中で結構中心的な事件はね、やっぱり E メールですね。E メールで何でもかんでもやり取りして、今はちょっとかもしれませんけど文章でやり取りするのと電話一本で済むことをね、やっぱり文章、テキスト、パソコンに頼りすぎているところがあります。それこそやっぱり肉声で、いやーこの間はねっていう、その、声のトーンがどれだけ人にその、ね、安心感とかいろんなものを与えるかという感じにいたしますが、
そうですね、このEメールとかテキストとか文章はちょっとこう取り方を間違えると大変なことになっちゃいますね。
確かにそういうことはあると思いますね。まあ私の友人でお店で物を売ってる人でしたが、コピーをどんどんいわゆる新聞とかいろんな面で出すんですが、反響が全然来なかった。でどうしてなんだろう、場所が悪いのかな、商品が悪いのかな、何が悪いってよく調べたら、打って出たコピーの文章が悪かったと。相手に不愉快をもたらすような内容であった。自分の方に原因があったということがあったということもありますから、やっぱり誤解っていうのは七度自分を疑って一人相手を疑うっていうのは本当かもしれませんね。
はい、今日も中野先生、中林先生、北さん、ありがとうございました。皆さんもお元気でお過ごしになってください。